そうそう、なんか4月はねちょうど仕事の境目というか、うん、3月もパリのウィメンズがあって、うん、で東京が東京ファッションウィークがあって、うん、でそこで大体ファッションの仕事ってルックブックも大体そこで出しちゃうから、うん、ルックブックの撮影が3月までで一旦区切りで4月5月が大体、うん、結構暇
本当、まあ、じゃあ終わった日本の1回のその
日本のやつは終わってそう4月本当4月はね本当3月とかは毎日撮影なの、うん、もう1週間のうちに10本とか15本とか撮影があるの、う
ん、何撮るのカタログ撮るの
カタログも撮るし、まあ、それこそ、うん一番忙しい時はさコロナ前とかはもうデザイナーが来日しました、うん、デザイナーポートレート撮ってくださいとか、うん、ブランドのルック撮ってくださいとかもう1日に何個もブッキングされるのよ。でファッションショー始まるとファッションショーって東京とかだと1日6本とか撮るからさ、うん、媒体で撮ってでさらに自分が持ってる記録の仕事要は媒体じゃなくてそのブランドお抱えの仕事みたいなそれとか入ると、まあ、もっと忙しくなるから
日本のファッションウィークっていうウィークというか、
うん、そう東京ファッションウィーク、
東京ファッションウィークってどういう存在なの？なんかカルチャーに何かの影響あるの？
あのね、90年代まではあった。
あった。
だってコムデギャルソンが東京だったし、ヨージアもコムデギャルソンだったし、その後アンダーカバーナンバーナインやったからすごい影響あったけど、今はまあそこまで。
誰のためにあるのその東京ファッションウィークっていうか。
またファッションウィークってね。基本的には顧客じゃないんだよねあれはプレス向けなの、
うんうん、
見本市みたいなもんで、うんうんうん、最初にそのジャーナリストとかファッションジャーナリストとかあとブランドというかあのショップのセレクトショップのトップの人たちとか、うん、バイヤーとかに見せて、うんうんうん、もうだって1年前のやつだからさだって今もう2022年の AW とかやっちゃってるからもう本当に半年か1年先の話なのね、
うんうん、
でそれを要はバイヤーとか見てそれ買い付けるわけ、
うん、
そこで、
うんうん、
でもその時点でもう何となく流行りが決まってて世界的な流れが決まってて、うんうん、そこに色付けしてバイヤーが買ったりとかジャーナリストとか記事を書く、
うん、
で1年後にそれを要はみんなが拾う、うん、
って感じ。ファッションウィークとあのTGC だっけ？
東京ガールズコレクションはあれは違う。
TGC は何？
あれはファッションショーの形をしたお祭り。
ビジネス専攻。
そうビジネス専攻型。そうファッションウィークはアート専攻型だから。うん、どちらかというと別にまあビジネスもじゃ入る。
アート専攻バイヤーじゃないの？
バイヤーなんだけど要はそのファッションブランドのそのなんだろう表現したいものが尊重されるから、うん、そこで買い付けるから。TGC ってのはお客さんありきで、
うんうん、
写真でいうとこの展示会みたいなもん
は、
う
ん、TGC なんだね。そうそ
うそう、
ファッションウィークは展示会、
表現したいものをこう見せる。
そうそうそう、
もういかにファッションに疎いのかすごい伝わる
でしょ。いやいやでもみんな分かんないよそれは、うん、だってこれはもう業界だからさ、うんうん、本当にファッション業界の一番先っぽ、うん、先にいるからさ、うん、そう、そこからやっぱどんどん落ちていって最終的にそのユナイテッドアローズとかでセレクトされましたとか、うんうん、そのブランド その路面店で売られましたってのはさらにそこから1年も後の話だから、
うん、そうだから俺のレーダーの中には、うん、範囲ではファッションウィークなんとも言われないんだけどタレントやっぱり TGC に歩きます、
う
ん、出ますとかあげるじゃん。
そうそう
そう、そんな、そんなでなんかこう、
またこうタレントとしてというか、まあその、ね、雑誌に出るモデルの子たちがそこでこう、うん、出ることがまず一つステップであって、うんうん、っていうなんか
ファッションモデルには TGC 出ることがすごい結構偉大なキャリア的な、
タレント性があるそのファッション誌って言っても、うん、なんていうの赤文字だったりとかそういうなんか T に出るようなものは TGC でいいかもしれないけど、うん、ハイファッションやってる人たちとはまた別よね、
うん、そうモデルは全然別で、うん、まあパリとかの本当ファッションウィーク歩くモデルは TGC 歩かないしむしろもう
あ、それ聞きたい。やっぱりそういうのあるんじゃない、もうあいつ TGC が歩いてんなみたいな、なんか対立みたいにないの？
TGC ってもっと、うん、これねどうなんだろうね、難しいんだけどマス向けとか言うとすぐ怒られるんだけど、うん、ファッションも別にマス向けっちゃマス向けだから、うん、TGC ってねお金取るんだよ、
うんうん、
集客にイベントのあれは
チケット売るの？
チケット売るの、そう、うんうんうん、ファッションショーでチケット売らない、うん、あれ全部自費なの、うん、
そうだよね。
ドームとか代々木体育館でやりますとかなったら、うん、それをみんなチケット買って見に行ってスマホで洋服買えたりとか、
そうそうそうそうそうそう、一種の総合体験型イベントが TGC で、うん、ファッションショー東京ファッションウィークってのは、うん、もっとそのなんだろう バイヤーとかに向けたもので、うん、別にあれはお金払って見れるもんじゃない、見れない、うん、普通の人は見れないから、うんうん、あれは、ね、あのメディアの人とかあと顧客、本当の顧客とか、うんうん、まあ、最近は YouTuber とか呼ぶけどね、もちろんね、うんうん、でもあまりその集客に関してお金がキャッシュバックされない、売り上げにキャッシュバックされる。 TGC はいろんなスポンサーが集まって一個のイベントを作ってやるから、ファッションショーの形をしたあれはイベントな、お祭りなのよ。
なるほどね。
あれを歩くっていうステータスは本当に芸能とか、うん、あの赤文字のモデルとかすごくあると思う、
うんうん、
でも一般のその俺が撮るようなハイファッションのモデル、うん、パリとか歩いてるような子たちは別にあの出ないというか出れないと思う、多分逆に、
うんうんうん、
そのそ見に来るお客さんたちも求めてるのって、うん、やっぱそのタレント性のある人たちが歩くことを求めてるから、うん、 そこのあれがニーズが多分しないよね、うんうん、
ちょうどなんか今日ファッションの話
しようと思ってた、
しようと思ってたんだけど、うん、全然わかんないんだよね俺の日本のファッション。いやもう10年以上仕事してるにもかかわらず、うん、今でも日本のファッションって何ぞやっていうのはすごい疑問に、
あのさ、やっぱ他の国のさアイデンティティを持ってるところから見ると、うん、日本のファッションどう思う、この流れというか。
いや、流れすら感じない、ね、
感じない。
あの海外で、はい、なんか海外が見てる日本のファッションみたいなのを、でそれを煽ってる日本のファッショニスタもいるじゃない、うん、なんかこうネオンだ、なんかちょっとこうとんがった東京ある原宿裏腹歩いてるような、でもそれすらも今なんかちょっと弱くなってるっていうか、
そうだね、
それなんかこうとんがってるようなイメージはあるんだけど、それにそれがこうどう日本のカルチャーと基づいてるというか、こうどうつながってる、今はあまり感じない。90年代のなんか裏腹のファッションとギャルたちのムーブメントだったりとか、ヤマンバだったりとか、なんかああいうのがすごい説得力もあったし、
納得
も
いく。
でそれになんか社会に対してのなんだろう、反抗期じゃないけど抵抗みたいなのをファッションに感じたから、すごい面白いし、今の俺の特にまあ俺個人的な意見なんだけど、日本のファッションはなんか自分のアイデンティティ、国のアイデンティティ、カルチャーの日本のカルチャーのアイデンティティをちょっと恥ずかしがりながらやってるようなイメージがあるのね。
すごい正しいと思う。恥ずかしがりながらというか、多分みんな同じにしたいんだと思う。
うん、
同じになりたいのが日本人だと思うんだよね、うん、みんな同じものを着て、例えば街中見て歩いてたら分かるけど、うん、オーバーサイズの男の子さ、ね、オーバーサイズのスウェットを着て髪の毛ちょっと前髪丸くなって、うん、でドクターマーチン あのショートのブーツ履いてワイドスラックス履いてる子たちいっぱいいるのよ。
だそれ俺もすごい疑問あるんだけど、クリエイターって日本のクリエイター AD とかなんかデザイナー、
う
ん、似たようなファッションみんなしてるよね。
そう系統が同じになるよね。
もうだって歩いてるだけで見て、あこの人多分この職業やってるよ、ね、
分かる。
でそれどうなのってたまに思うのね。なんか、うん、それにアンチンガンがあって、なんか一つのグループに属してるみたいなのを表してるのか、
多分ね、その好みが同じになるんじゃないのかな。見てるものが同じすぎて、
多分そうだと思う。
それ
そうだから、それクリエーションができないかっていうんだからね。それってね、要はね、でもみんな同じものを見て、うん、同じ方向を見て、同じ流行りを見てるから同じことになると思う。
流行りの種類があんまこう多岐にわたらない、うん、その、まあ、ヘアメイクとか美容もそうよ、やっぱり、うん、なんかこうこれがいいですってなったら、やっぱ多少こう幅はあったとしても、うん、やっぱこう軸は一緒だから、ファッションも多分一緒なんだと思う、うん、今はこういう流れルーズな感じで、なんかこう肩ね落ちててとか、
そう
ワイドスラックスでとか、なんかなんとなくみんなそういう。
でも誰かファッショントレンドにはトップにはいるんじゃないの。
いやもちろん日本ではいると思うよ、その各々のトレンドの、
うん、
だけどその流行る感じ、これがかっこいいかわいいってされる軸はみんな一緒な方向だと思う。
でも今ってさ、特に日本でこうやって公正感を感じない割には、なんかもうファッション信者がすっごい増えてるんじゃない。若者、まあ俺の感覚なんだけど、電車乗るときに若者見てる携帯で大体ファッション、誰が何を着てるか、もうひたすらなんかこうやって服をスクロールして、なんかこう生まないものを埋めようとしてるような ていうか、そもそもファッションって日本で今どういう役割を果たしてるのっていうたまに思うんだよね。なんかこう
役割
もともとそのファッションの役割って自己表現とかね、うんうん、自己表現とか、あとまあ反抗じゃん、うん、社会の反抗とか、ただへそ出しとかさ、うん、昔のね、うん、ギャルファッションとかへそ出しってのはさ、うんうん、やっぱその抑圧された若者への反抗心だったりとかさ、うんうん、あるけど、今の子たちはそういうのはないわけじゃん、うん、基本多分ないと思うんだよね、うん、だから同じ格好なのは当たり前だ。もちろんね、そのヤマンバだろうかギャルだろうか同じ格好になるんだよ、みんな日本人は、うん、基本的には、うん、同じ格好になるんだけど、今の子たちは社会的反抗とかっていうものの、そのなんていうの、あの表現としてのファッションは使ってないと思う、うん、だからみんな同じような格好とか、こういう格好をしとけばいいとかっていう、ただそれだけの流れだと思う。
なるほどね。
だからそういうのを、う
ん、だって いつまでもあのなんか同じようなさ、パンクの T シャツみたいなのとか、あの同じような人物しか乗んないようない
や、まあ、まあ、T シャツ、
まあ、T シャツとか、なんか同じ、結果的にもう10年間同じような人物が写っていて、うん、似たようななんかこう、
はいはい、
黒になんか、うん、ドットがついたような、うんうん、なんかこう、っていつとんがってくるのかなとか、かすごい極端にもうなんか、うわどうしたい、なんかもうこのようにもう宇宙人だっていうような、う
ん、でもさ、あのぶっ飛んだと思われる人たちもさ、自己表現するように見えてさ、うん、あれはあれでフォーマットがあるから、ね、ちゃんとね、
あ、そうな
ん、そう、うん、ああいう風な格好してる人たちの中では普通にああいう格好いっぱいいるから、うん、フォーマットなんだよね。
結果的にはやっぱりグループに属したいから、それをこう分かりやすくファッションが入り口してくれるってことなの、
ま、あのね、じゃあファッショントレンドってもちろんあるの、
うんうん、
やっぱその、ね、ところで仕事してるからさ、うん、特にもう1年先のファッショントレンド見てるから分かるんだけど、トレンドもちろんあるの、
うんうんう
ん、トレンドがあって、そのファッションなんだろうな、トレンドの流れはあるんだけど、分かりやすいトレンドってのを若者がヒットしやすいよね、
うんうん、
だからトレンド一般の、本当一般のトレンドって、うんうん、靴はこういうのからこういうのもいっぱいありますみたいな、でもどれかが今回のこれどれでもトレンドですみたいなんだけど、うんうん、やっぱ若い子に刺さるのは安価で再現しやすいものにしか引っかかんない、うん、だってさ、ファッションショーやるブランドって基本的にはメゾンブランドってやつだ、
うん、
あのもう職人が丹精込めて作るわけよ服を、うん、ビトンとかね、うん、エルメスとか、値段の高いのは理由があるわけよ、うんうん、それは職人がちゃんと作るとか、うんうん、デザインの量が高いとか、うん、で結局その日本ってさ、やっぱ貧しいから買えないわけよ、うん、そうするとコピーするわけね、いろんなブランドが、うん、トレンドコピーするわけよ、うん、そうするとキャッチーで安価に再現できるものしか流行んないわけよ、
う
ん、日本は。
そうね、分かりやすい
もの、分かりやすいもの、
そうすると流行りだよって分かりやすい、
流行りっていっぱいあるんだよ、実際トレンドいっぱいあるんだけど、僕らの中ではトレンドっていっぱいあって、それはみんな同じ流れになってるんだけど、うん、若い子とかそのマスに落ちてくると確立化された、
うん、
この本当のトレンドが本当に少ないトレンドになっちゃうんだよね、
うん、
同じような格好になると思う、みんな、
うん、
まあでも
難しいな、
うん、日本ってね、ファッション平均点は高いのよ、
うん、
基本的にはみんなファッションに興味がある、
うん、そうね、
だけどね、ファッション偏差値が低い、みんな平均だよね。パリとか行くとさ、全然おしゃれじゃないのみんな、
うん、
パリのパリジャンって、うん、パリジェンヌもおしゃれじゃないんだけど、うん、やたらかっこいいやついるんだよね、
うんうんうん、
やたらおしゃれなやつとか、やたらこなれたやつがいる、
うん、
日本はみんなファッション的には高い、平均で高い、みんなファッション興味あります、うん、だけど飛び抜けたやつがいない。
なるほどね。なんかそれにもなんかカルチャーって国民性が現れてるよね、うん、
でやっぱ日本はもともと着物文化だったから、うん、洋装ってものが後から入ってきたじゃん、
うん、
やっぱイギリスとかヨーロッパってすごく洋装の文化がすごいわけよ、洋服っていうからね、やっぱね、
うんうん、
特にパリなんて、うん、それこそパリの、パリというかフランスの軍の制服、昔の軍の制服とか見ると、うん、なんじゃこれっていうぐらい仕立てがいいのよ、
うんうん、
アメリカの、なんていうの、軍の制服見るとさ、めちゃめちゃ単純なのよ、
うん、
もう機能的すぎて、もう縫っただけでも丈夫みたいな、
なるほど、
ね、でもフランスとかイギリスの軍 の、うん、あの軍パンとかはもうトラウザー、
うん、
仕立てらんのちゃんとね、
まあ、文化の方がしかも長いからね、
そうそうそうそう、うん、だからそういうのもあって、やっぱり日本はちょっとその自国的にファッションを表現するっていうのがなんかね、難しい、そのなんだろう、 モチーフありきになると思う日本は、うん、音楽とか、
あそうそうそうそれそれそう、うん、なんか必ずモチーフがついてくるよね、うんう
ん、もちろんね写真の、ね、テーマは大事なんだよファッションって、うんうん、今期のデザイナーがこういうインスピレーションを受けたから今期はこういう服ですとすごくわかる。もちろんそれコムデギャルソンとかも本当にすごいよやっぱりギャルソンとかはさ、うん、本当に素晴らしいんだけどやっぱどうしても日本人って他のちっちゃいブランドとかはテーマがね、すごく単純なのね音楽とか。しかも引き出しが前も話したけどさ前回話したけど引き出しがないのみんな。だからモチーフが超単純なの、うんうんうん、音楽に感動したんで音楽ですとか、うん、そうだからやっぱりどんどんどんどんそのファッションどうなのって方向になると思う、うん、だって中身がないんだもん、うんうん、
なんかそれこ そ, その写真家目線からにしてもなんか日本で写真うまく活動するにはやっぱりファッションやんないとダメみたいなイメージがすごい強いのよ。
そうね。
で個人的には俺ずっとそれに逆らって、まあ、ある程度貫いてるんだけど、じゃあ今から出てくる人たちを見るといやファッションやんないともはや仕事ないんじゃないかとかなんかちょっとこうすごい違和感を感じる。でファッションでスタートしてなんかポートレート行ったとかファッションでスタートしてグラビア行った人たちも見かける、
うんうん、
多い、うん、でも必ずそこでファッションがあって、うん、なんか主にもはやなんかファッション関係の仕事が写真の仕事みたいになってるような。
あまあそれはね分かるよ。だってさ、うん、一番さコンビニ雑誌が売られてるのはファッションだからね、
うんうん、
やっぱりその目につくところにファッション誌があるから一番仕事があると思う、うん、でもまあなんだろうね自分が何がしたいかって分からないからファッション行くんじゃん。
あとはなんかこうさ思うんだけど社会的なこうステータスとしてのさ、うん、あれは高いよね、うん、ファッション
とファッション誌取ってますってのは高いかもしれない、
うん、高いと思う。じゃあいきなりグラビアやってますとグラビアも全然素晴らしいものだけども、うんうんうん、やっぱりこう全体的なこうなんていうんだ人が受ける印象、うん、ってなるとやっぱこうファッション広告っていう。
でもどのファッションしたのかでもよるけどね。
俺はファッションカメラマンって言われるときに抵抗あるんだよ、うん、ファッションカメラマンじゃないです、うん、ポートレートカメラマン、
ポートレートカメラマン
で言うと、うん、って言うどういうこと。いや要するに人を撮るよっていう、うん、で人を撮るとみんなファッションカメラマンではない人を撮るっていう疑問抱く、うん、それを理解できない人。海外ではポートレートカメラマン、エディトリアルカメラマン、
うん、ポートレートカメラマンの方が立ち位置は高いよね、
う
ん、海外
で、
ね、
高い、そう
全然高いと思うよ。エディトリアルなんか全然ポートレートが高いからね、
うん、だから その日本のなんかその差別のような、
うーん、
なんかこう今でも感じる。やっぱりファッション取らないだけでもちょっと下で見られるような感覚は感じる、
うんうん、
時は
ある、まあ、それはあるよね、
うん。
でもさファッションどのファッションなのかもよるけどね本当に、うん、だって俺自分なしだったらあれなんだけど俺がやってる仕事ファッションの仕事誰も知らないもん、うん、むしろ。
でそこでもう一個ちょっと俺聞きたいのあるんだけど、うん、これ俺の韓国の経験なんだけど、うん、日本のハイブランド、うん、ハイファッション系の雑誌って基本的編集部がスタイリングするでしょ。
まあ2パターンある、
2パターンある、
うんうん、スタイリストベースもあるし、うん、編集部のスタイリングもある、どっちもある。
でそこで、まあ、俺の韓国ではその同じ編集部ずっとやってるから、うん、結果的には出来上がっていくものがまた同じく似たようなものがずっと出来上がってるように感じるし、あんまり一番こう地位通ってないところってそこなんじゃないかなってたまに感じたりするのね。すごい優秀なカメラマンたち使ってるよ、だけどあんまりこう流れてないっていうか。
あ、分かる、
う
んうんうん、まあもちろんその編集部がスタイリングしていいこともあるの、うん、すごくトレンドにキャッチーでさ、やっぱスタイリストって、うん、例えばねスタイリストってすごく信用できるしあれなんだけど、たまにエゴが入るわけじゃん、うん、スタイリストの個性が入るわけじゃん、うんうん、それを嫌う場合もあるんだよね、うん、雑誌が。だからエディトリアルやるときに編集部がやりますっていうのは、うん、そのなんだろう、ある意味自分たちの媒体を自分たちのために残したいからみたいなのはあると思う、うん、ただ、まあ、どっちがいいか分かんないよねそれはね、うん、ただねどうしてもやっぱり編集部がやると同じになるの確か、うん、毎回同じような感じになる。だからそれは雑誌で受ければ俺 OK だと思うよ。
やっぱ それがその雑誌らしさみたいなイメージにもなるっちゃなるんだよね、やっぱね。
だから海外でもさ、結構あるのはさ、例えば、まあ、海外のファッション誌って基本的にはさ、お金があんま出ないから、なんだろう、作撮りの延長線でやることが多いじゃん、うんうん、で結構その編集部がスタイリング組むわけよ。それは編集部がその元スタイリストとかね、スタイリストが金出してやってますとかが多いから、うんうん、全然それはそれ OK なので、本当にいいやつ、いい時はフォトグラファーとスタイリストをいい人連れてきてやってもらうみたいな。日本はさ、スタイリストもフォトグラファーもお金を取りすぎんだよね、多分ね、そのファッション誌に対して。だから
なるほど、ね、
基本的にはさ、ヨーロッパとかアメリカのファッション誌ってさ、金出ないんだよ、やっぱり。そのくらい好きなことしていいよ。
だから個性
が
強いのね。
そうで、うん、借りれます。この名前出せば何でも借りれるから、名前使って借りてください、うん、好きなことしてください。最低限のお金を保証するけど、まあプラマイゼロですよみたいなのが海外、うん、
なるほどね。
日本はそれで食ってっからさ、ペータンがあって、うん、ページ単価1ページいくらでやってくださいとか、 うん、それで食おうとするから、やっぱりね、ファッション誌が増えるしさ、やっぱさ、
うん、
でね、やっぱね、あれだと思うよ、アメリカとかヨーロッパはファッション誌をやって、お金出ないけどファッション誌をやって、うん、それをステップにファッション広告を取るの、
うんうんうん、
日本はファッション広告がないね、あんまり。
あー、なるほどね。
だってメゾンのさ、やっぱ西洋の服が多いから、メゾンの広告ってのはさ、日本人取らないわけじゃん。
なるほど。
取れない日本人は。だってヨーロッパに持っていいカメラもいるからね、うん、まあもちろん中には取った人いるよ、いるけど、基本的にはもうヨーロッパのもっと上の人たちが取るわけじゃん。で、日本でファッション広告ってあるかって言われたら、まあ、あんまないよね。
うん、
日本のブランドだったとしても結局向こうに持ってって取っちゃう
のね。向こうに持ってって取っちゃうのが多い、うんうん、基本的には。まあ、俺はメンズのさ、ハイファッションが多いから、うん、あれだけど、もし分かんない、赤文字とかって分かんないよ、うん、もっとそのマス向けのブランドだったらもっと違う流れがあるかもしれないけど、俺はもうそれは知らないけど、うんうん、基本的にはまあそうだね、海外のファッション誌って、うん、
なんか哲学的な話に戻ると、
うん
うんうん、日本で今、これ俺の個人的な感覚なんだけど、日本で今ファッションがある程度隔離宗教みたいなもん、なんかその若者の埋まんない、そのなんか学ぶ一つの手口、一つのこう窓、見知らぬ世界の一つの窓になってるような感じはしてて、
ファッションをどう捉えるかだと思うんだけど、そのなんだろうね、今のファッション好きな人って誰だになりたいっていうファッションだと思う、
うん、なるほどね。
それはしかも近しい人物、
うん、
それは YouTuber とか芸能人みたいな、うん、近しい人物になりたいで、日本人になりたいんじゃない。でちょっと前のファッションで多分外国人になりたかった。
なるほど。
それこそその海外の、例えばね、なんだろう、リバーフェニックスになりたかったとかから始まると思うんだよ、うん、だけど今の子たちはそういうのが引き出しがやっぱないんで、やっぱり見ないからさ、外に向かっていかないから、みんなの感性がね、うん、でやっぱネットがこういう風に普及しちゃったから、うん、憧れってものがすぐ近くにあるわけよ、
うん、
そうするとすぐ近くの人の真似をしたくなるんだよ、
うん、
だから DVD とかビデオしかなかった時代はさ、やっぱ自分で探してさ、うん、私生活なんか分かんないわけじゃん、映画見て、うん、要はね、マイプライベートアイドルのリバーフェニックスみたいな格好したかったとか、まあ、もちろんそういうそのテーマにしたブランドがいっぱいあったからさ、だし例えばパリテキサスのは、ね、あれになりたかったみたいな、
うんうんうん、
でもそういうのじゃもうなくて、みんな近しいところの近しい人、情報が近くにある人の真似をしたくなる。だからファッション YouTuber とか出てくるわけよ、
うん、
ファッション YouTuber がいいというものを買いましょうとか、
うん、引き出しのない話といえば、最近勉強始めたんだけど、うん、教育システムについてちょっと勉強しようかなと思ってて、
日本の、
いやもう 全世界 の,
全世界
の、日本は基本的にアメリカのシステム借りてるでしょ、だからアメリカの教育のシステムを勉強したら、ある程度日本でなんでこういう状況にあるかっていうのを、で面白い話だから、19世紀の始まり、1902年、
うん、
ロカフェラーっていうのがいたじゃない、ロカフェラーが何をしたかっていうと、今のお金で言うと1ビリオンって日本語で言うとどのぐらい、100億ぐらいのお金をいきなり教育に入れたのね。でどういう発言がしたかっていうと、今自由の発想の人間が必要じゃなくて働く人間が必要、
うん、
で当時は 何革命だっけ、産業革命が起きてたから工場で働く人間が必要だったのね、うん、それで学校って今考えるとグループで入って鐘が鳴ってカンカンカン、うん、よしみんな同じグループが入ってマネージャーがいて、うん、先生、うん、みんなをこうやってマネージメントしてまたポンカンカンになって終わって次のグループあって、うん、で工場の仕事に慣れさせるシステムだったのね、うんうんうんうん、で職業全員平均にさせて従うことだけを学ばせて、かつその優秀な人たちそこで同じくフィルタリングできるじゃない、優秀誰が優秀か誰が従うかみたいなのを、でそうすると工場にはすごい向いてて、で当時はそれはまあ一方では良かった、確かに貧しい家庭だったりとか多くの人間それで家庭を支えるように教育を受けて家庭を支えるようになっていったんだけど、途中は何が起きてるかっていうと工場今ないじゃん、
確かにね、
今工場ないのに学校のシステム変わんない、ね、今でも工場で、そうすると若者が出てあれ
何すればいいんだみたいな、そう
かつ今まではまあもちろん会社勤めて、あの特に日本では会社勤めて何か言われた通りわーってこなしていけば、ある程度そのシステムはそこにはまだ通用してるんだけど、もうねビジネスの仕方が変わっていくじゃない、うん、特に今回のコロナでさ、いかに教育が、うん、あの追いついてないか明確には出たと思うんだけど、こうやって遠距、うん、あの距離で教育、うん、受けづらくなっていく、うん、でそのシステムで出てきた若者って今の社会には自分が受けた教育があんまり通用しないから、あの従うことだったりとかそうやってこうある程度固定リズムに動くのは慣れてるんだけど、今の社会がもう激しく変わっていく中で全然どうしたらいいか分かんない、で社会の構造が変わっていくと同時に、そのこうやって工場がなくなっていくと同時に何が起きてるかというと、若者の ADHD 増えていく、精神病気が増えていくんだよね、
適応できなくなるね社会ね、
そう、あの今の若者の一番悩みは俺はどうしたらいいんだろうっていう、だけど学校がそれに向けてできてない、うん、それを勉強した時すごいなとか、そうかそうか、そのためのシステム で、うんうんうん、で逆に言うとじゃあそれに抗ってうまくどこできてるかというとフィンランドなんだって、フィンランドの教育が世界一こう優れてるって言われてるんだけど、うんうん、フィンランドのすごいところがシステムがなくて、学校の授業のやり方を先生が決めるんだって、どうやって教える、どの本を使う、うん、テクノロジーを使うか使わないか先生も決めるんだって、うん、かつあの時間も圧倒的に他の国と比べたら少ない、学校にいなきゃいけない時間、あるいは宿題やらなきゃいけない、で一番すごかったのは試験を受けるでしょ、向こうもフィンランド結構頻繁に試験を受けるんだけど、うんうんうん、発表しないんだって、
なるほどね、
一切
結果を
発表しないんだって、誰がどのぐらいの点数取ったか、うんうん、かつ学校同士でこれが一番トップとか一切発表しないんだって、
うん、どこが偏差値がいいとかないわけね、
それぞれの個人で向き合って話し合ってるだけ、うん、
やっぱね北欧のシステム、まあ、俺も少しだけ教育、うんね、北欧のシステム勉強したことあるんだけど、うん、北欧のいいところって先生がまずね、あのなん日本みたいにさ、うん、どの、まあ、教育学部あるんだけどさ、うん、どのとこ出ても先生になれるの日本って、うん、それ絶対なれないから北欧はね、うん、ちゃんと大学院で、
う
ん、
それも
大学院でちゃんとそのマスターを修了しなければなれない、それ大事じゃん、うん、やっぱさ専門性のある人がやらなきゃいけないのに日本はさ誰もができる、あのまあ、試験をさえ通れば誰も通るんだけどね、うん、その試験さえ通れば誰もがなれる、うん、だから結局あの夢がないやつがじゃあ公務員だから先生やりますって人が多い、
うん、
それはまあダメじゃん、それって絶対生徒にさ教えられないからね、
そうで、そうすると自分が教えてる範囲以外には何も教えられない、
そう
パターン、結局同じパターンにはまっていくから、
ずっと何十年も同じことし続けるわけじゃん日本もね、うん、でさらにフィンランドはあれ、小学生までは確かどこの国にいてもいいんだよね、うん、オンラインで授業を受ければ学校行かなくてもいい、どこでもいい、
そうだ、おかしい、もう一つおかしいところ、特 に日本はそれ激しいんだけど、年齢で、
うんうんうん、
みんな同じ列に並ばされるんでしょ、何歳なんだ、
そうそうそう、そう
だからその構成だったりとか、うん、うまく果たしてパフォーマンスできてるかどうかとかは一切見ないで、
だって年齢ってさ、それこそさ4月生まれとさ、うん、3月生まれってさ全然違うわけじゃん、1年違うんだからね、それでもみんな同じにしちゃうから、うんうん、
いやもう衝撃的だったよ、フィンランドのドキュメンタリー今見てるんだけど、
フィンランドはやっぱすごい、
ね、なるほど、
北欧の教育システムやっぱ面白いね、うん、あとデンマークかな、デンマークもすごい、うん、確かデンマークって例えば移民する前にデンマークに子供連れて行くじゃん、うん、で仕事を探します、うん、移民したいですって言ったらまず子供は学校入れてください、お金はいりません、うん、で学校入れさせられる、あとは自分たちでビザ取ってください、うん、取ったらそのまま続きましょう、とりあえず子供は学校に来るのが義務なので来てくださいっていうのがデンマークらしい。
なるほどね、
やっぱ教育がいかに大事かっていうのをその国によってね、
あれなんです、そうだからそのせいでクリエイター育たないかなっていうのも今すごい思ってるんだよね、それは絶対あると思う、引き出しのなさっていうか、そもそも誰も教えてくれなかったと思うんだよね、どうやって引き出し増やしたらいいんだか、
そういう職業あることも知らないしね、多分ね、
そもそもなんかクリエイティブのセンスって教わるもんじゃなくてこう映るもんじゃない、クリエイターに関わることによってあるそういうクリエイティブな人物とこうそばにいることだけでもなんかこう乗り移っていくなんか感覚のようなもんが、それがあんまり今ないから、こうやってみんなパターンに入ってトレンドにこう煽って、でもと同時に今思うのはこれもう一つ面白いの今今日朝読んでたんだけど、音楽、それさっきみたいに音楽みんな今影響を受けてるじゃない、うん、ファッションもそうなんだけど、毎年なんだっけ70ミリオンだから7000万ぐらい、うんうんうん、曲、あ、8000万ぐらい曲が出てるんだよね、音楽の、うんうん、そのうちに7000万はゼロ回数なんだよ、再生数、そのトップだけがいるんね、うん、だからそのぐらいクリエイターが多いんだけど、リスクが非常に高い、うんうんうん、だからそのリスクを背負ってクリエイターになるっていうのはものすごい覚悟がいるし、かつ今 SNS のおかげ、メディアのおかげでもう何かを発表することによってもう速攻そこで埋もれるなわけで、インスタだってこうやってスクロールすると昨日何見たかとか30秒前に何を見てたかもう残っていかないから、じゃあどうやってクリエイティビティ生かすかっていうのをすごい疑問になっていく、問題になっていく、で、まあ、前回で今回それについて話そうじゃないかと、その果たしてクリエイティビティ何なのか、あとは何なのか、まあ、ファッションもそうなんだけど、どういう役割を果たすべきかっていうのを、まあ、話したら面白いじゃないかなと思ってて、今日本の中でアーティストってどういう役割を果たすべきなのかなっていうの
は、アーティスト、うん、それはどういうアーティスト、
どういうアーティスト、
まあ、関係なく
音楽でも、
うん、音楽でも写真でも、うんうんうん、
デザイナーでも、
デザインでも、
アーティスト自身は多分本人は多分自分はこういう使命感があってとかこういうものを伝えたいっていうのを各々持ってると思う、ただそれをこうすくい上げられる世の中なのかどうかっていうことじゃないかなって思うんだよね、アーティスト自身は各々に多分すごい強いものを持っていることは確かだと思う、だからそういうものをこう素晴らしいものをたくさんこうよ世の中がこう拾えるような状況になることが一番望ましいのかなと思うんだけどね、なかなか難しいと思うんだけど、そのいろんな政治が絡んで、ね、その業界の政治が絡んでくるから、だけど俺はそうかなと、
なんか世間に立ち向かうアーティストがすごい減った気がするんだよね、
いると思うんだよね、
いるいる全然いる、
ただ出てこれないんだよね、
だからその昔もう特に日本で俺すごい感じるんだけど、京都いる、あるじゃない、京都はある程度日本の構成が守られていて、で観光客がすごいわーって来てるんじゃない、でも京都以外には他の町行くとどんどんその構成っていうかルーツやアイデンティティが見失われてて、渋谷でだって四角いスクエアビール立たせたぐらいで、あんまりなんか時代性というか先を未来のことを考えないで こう急いで表現していくようなものに感じてて、昔の例えばヨーロッパだったりなんかそのローマとかパリだってさ、世界で一番観光客を来てる、うん、一つのビル作り上げるのに300年かけようみたいなっていう、うん、300年何世代をかけて作っていく、うん、その発想っていうかこう勇気みたいなのがあるじゃない、
ね、あれまだ完成してないんでしたっけ、
まだ完成してない
そうまだ完成してない完成してないものもまだあるでしょ、う
ん、まあでもあの日本は特殊なね環境じゃ環境で、やっぱその都市計画ってものが、都市開発計画ってものが何もできてなかったからカオスになったんだと思うけどね、うん、そのヨーロッパとかある程度さ、まあ、石で作ってる昔からね、うん、で日本は残らないじゃんどうしても、うん、そもそもまあ地震が多いのもあるし、
あ、まあね、
うん、で地震に耐えれるものを作んなきゃいけないもそうだし、あとは土建屋が強すぎる、
俺もそう思、ん、う
やっぱりでスクラップビルドして新しいのどんどん代謝を良くしようみたいな、それが日本だみたいな、
壊すのを前提に作ってるから、うん、長く歴史的な建造物にしようとしてないの、なぜならそこでお金が回るからなの、うんうん、やっぱそれだよね。
だからそのクリエーションがどうこうよりもあれは政治的なあれが強いと思うけど、まあ、京都は守られたのは良、まあ、かったことだと思うし、まあ、京都以外にも、ね、岡山だったりとか金沢とか、まあ、多少残ってるけどね、でもやっぱもう残んないじゃないの。
やっぱりこう古いもの、今まで偶然にが重なって残ってきたものは誰が見ても多分大切だし素晴らしいって分かるんだけど、残していこうっていう考えがあんまりないんで、残せるものを作るとかっていう考えがないんだろうね。
そうすると何に刺激を受ければいいんだろうね。環境でさ、刺激を受ける刺激物がすごい減ってるような気がするのね。
確かに新しいものに刺激でも、まああんなね東急のビルとかで刺激なんか受けないからね、
うん、
うん、
その確かに何でもそうだけど、デザインがこうなんていうのすごくこう緻密になって細かくなってとかっていう、うん、なんか複雑な形をしたから素晴らしいかって言ったらやっぱそうではないから、うん、なんかやっぱり、うん、なんだろうな、その国のにあった、うん、その国らしいものっていうのをやっぱり見た時に素晴らしいなと思うのかなと俺はちょっと思ってて、だからこう欧米のもの、もちろんそのヨーロッパで見たらいいと思う、アメリカで見たらいいと思うってあるかもしれないけど、日本で見たら多分また違うし、やっぱりその、うん、国の文化っていうものを尊重した上でものを作っていくっていうのが俺は少し大事な気もするけどな。
多分作ってたりする人たちのクリエーション能力ってないよね、あんまりね。建築家はもちろん別ですよ、建築家は考えてる環境とか、ね、デザイン考えて作ってるだろうけれど、それを発注する側は多分そんなことあんま考えてないし、やっぱりなんだろう、なんか日本の日本人ってこれはこういうものだろうっていう固定概念がすごいあると思うんだよね。だからあのビルは四角くなきゃいけないとかさ多分ね、あるんで、そういうのが絶対なんかみんな同じようなものじゃなきゃいけないっていう感覚が多分あって、同じようなものになると思うんだよね。突拍子もないことをしてもダメなんだもん、それは。
ちょっとでもさ、なんていうの、欧米に対してのこう憧れみたいのって、うん、まあ、昔よりはなくなってきたかもしれないけど、うんうんうん、でもなんかこうそっちにこう洋服でもそうだし、何でも建物もそうかもしれないけど、何でもそうよ、飲食でもそうだけど、うん、そういうものが入ってきた時の飛びつき方ってちょっと異様じゃないですか、うんうんうん、なんかそれってどうなのかなってすごいちょっと思うから、まあ、そういうのもちょっと建物だったり、
今ロサンゼルスで話題の
そうそうそうそうそうそうでもなんかそれはそれでさっていう、ちょっと違くないっていう、なんか新しく初めて入ってきたからそれが全ていいみたいな見方をしちゃうのがちょっと一部あるのかなって
、
う
ん、まあ、日本っぽいんですよそれ多分、すごく日本人っぽい、
うんうん、
そこも含めて、まあ日本人なのかもしれないけど、うん、なんかもっとこう足元見たらいいものあったり、
あの高志村上いるじゃない、うんうん、あの村上さん最近その自分の死後にどういうふうにアートが残っていくかってすごいこう気にしてるらしくて、なんかほとんどそれをこう意識してものを作ってるっていうのを聞いたんだけど、すごいそれになんかこう、わー、ショックじゃないけど、なんかすごいいい刺激を受けた、それを聞いた時に。確かになんかこう時間を意識してものづくりっていうのはあんまり最近やってない というかこう世間であんまりこう意識してないような動きが多いから、うんうん、特にまあ俺らなんかエディトリアよくやってるから、うん、エディトリアってすごい儚さみたいなのがあって、うん、現れて消えて、うん、だけどいい面白いやつディレクター会うと過去の雑誌とか引っ張って90年代とか出たこれかっこよかったねみたいな、うんうんうん、だからやっぱいいものは残っていて、うんうんうん、そうするとやっぱりその意識でものをやどっかで作らなきゃいけないなっていうのを最近すごい感じてて、あんまり現代の流れとか流行りよりもう少し先を見たいな、うんうんうん、そうするとじゃあどんな価値観でものを作っていくか何を大事にするかっていうのを、でその中で俺最近思うには勇気、表現とこうついていく勇気、その例えば B との関係性で生まれる勇気だったりとか、自由との関係性で生まれる勇気、自由の発言を大事にしたい、 B を過去に例えば生まれついた B を大事にしてそれを勇気を持ってしっかり守った表現をしていく、すごい重要。なんかどうしてもあ本当のアートっていうのはなんかどっかで恐れてるような感覚を感じるのね。それ特に SNS で感じる、うんうん、でいや恐れてないよっていうと、じゃあ自分の家で壁は何色って聞きたいのね。だいたいベージュか白じゃん、
まあそうだね、
自分の家の壁の色すら変えるのはすごい今怖い。だからファッションはある程度逃げ道みたいな、その自己表現みたいになっていくんだけど、うん、自分の身近なところにこうアート取り入れるの恐怖みたいなのがあるのね、うんうんうんうん、でその恐怖を飛び越える勇気を与えてくれる作品を作っていきたいなっていうのはすごい感じるのね、う
ん
う
ん、まあ、特に写真なんてさ、時間ってすごい一番大事なテーマなわけじゃん、うん、写真ってね、うん、後世に残すっていうじゃないものもそうだし、うん、撮った時点の時間の経過がやっぱ大事だから、うんうん、それをいかにまあその残していくかっていうのはすごい大事だよ。だから雑誌ってさ本当はかなくてさ、うん、でもね、まあ、結構長年やってきてさ、自分のやった雑誌がね、うん、例えばプレゼンついてると嬉しいのよ、古本屋とかで、うんうん、とかなんか一回あったことがあるのは、全然、なんだろう、俺って知らなかったんだけど、うん、この雑誌見て僕、ファッション始めたんですってのが俺の表紙やった雑誌とかね、あ、これそうなんですかみたいな、うんうん、そういうのはすごくやっぱ嬉しくて、うんうん、そういうのってやっぱある意味超越してるじゃん、その、うん、発売した時はじゃなくて、うん、その後にそれが判明するとか、うん、後から評価されるっていう、それはすごくなんか90年代雑誌引っ張り出すのも関係もそうだし、うん、それはいいよね、そういう残し方ってのはね、
う
ん、
そうですね、
なんか自分一人じゃできないんだよ、そういうのってね、時代性とさ、いい AD とさ、そのいい人のつながりで縁でできるから、そういうものって、うん、自分の力でアートを後世に残すってどうするかってすごい難しいよね、
うん、
やっぱり
ましてやなんかメイクだったりとか、うん、その裏で、うん、タイムレスって言ったら何を大事に していきたいのかなと思う、ね、
やっぱりそのこの前話したのと同じ、うん、その人自身の引き出し、なんか人間性とか人間性じゃない、なんて言うんだろうな、その人の中に何が詰まってるかっていうのがやっぱり一番大事だと思うね、うん、その写真もそうだと思うしファッションもそうだと思うけど、流行りだけ綺麗にできたもの素晴らしいかもしれないけど、やっぱり残んないものは残んないじゃない、いくら精密にできてても、こういくら綺麗に写真が撮れてても、でもやっぱりそういうのメイクも一緒だと思うね、やっぱりこううまいに越したことはないけど、やっぱりそこから何を感じ取れるかとか、そのちょっとした違いなんだけど、この人が作るとやっぱ違うよなとか、ちょっとしたニュアンスかもしれないけど、
人間性だったり、うん、何引き出しだったり、いいことだったりの、
多分その違いがその薄っぺらいものになるか、うん、そうじゃないかって違うと思う、うん、言葉もそうだけど、やっぱりこう経験した人が言うのと、うん、ただ読んだだけの人が言うのと違うのと一緒で、やっぱりこの人に詰まったものが出てきてるか、うん、ただ見よう見まねでこう、うん、隣にある写真を真似したのかじゃ多分違う、うん、その部分がこう何か作る人には大事かなっていう、技術がある上でさらにそれかなっていう気はする、まあ、
それを見てくれる人の教養の多さにも比例するけど、ね、
それはあるね、それはあるね、
すごくさ、どっかどう見てもさ昔の写真の焼き増しをさ、うん、今すごく評価 される場合が多いじゃん、うん、これもう丸パクリじゃんっていうのをさやっぱ評価するわけよ。それはさ、うん、若い男の若いフォトグラファー、うん、女の男の若いフォトグラファーが、うん、でインスタフォロワー数が多いやつがそれをやったらそれ勝つわけよそいつ、うん、でもさどっかどう見てもさもう既視感しかないなんか懐かしい、うんうんうんうん、すげえ懐かしいこれみたいな
見たことある
な、モデルの選び方も写真撮り方も、うん、スタイリングすら懐かしいみたいな、うん、それでいいんだ何も昔から変わってないこれでいいんだみたいな。
俺さ今インスタフォロワーの話聞いて思い出したんだけど、うん、今日こっちに向かって思ってたんだけどコンテンツ作りとアート作りっていうのは圧倒的に違うんだけど境目を説明するのはすごい難しくない、なんか今みんなさすごいコンテンツ作りに何か作らなきゃいけないみたいな、それでもうほとんどのタレントのや女の子こうやって無音でさ言うことないんだけどカメラに向かってひたすらなんか首振ってるだけみたいな。いやーさアートの場合は表現するものはなかったら表現しないでくれって思うんだけど、コンテンツの場合はありなんだよね。
ありだね、自由だからね。
自由だからそう、でもアートそれをアートって言ってしまうと、あるいはそのアートとのコンテンツの境目が薄くなっていくと、もうごっちゃ混ぜして見分けがつかなくなっていく。そのすごいこうで特に SNS でさ何か作らなきゃいけない、それでみんな YouTube 作り出してさ、みんなインスタライブ配信やら何かこうやらなきゃいけない、そのコンテンツ作りの恐ろしさみたいなのがすごい感じてて、
確かに
もう
作ることに追われてるからね。
そうな、いや別に作らんでええのにこうやって
あるんだ。
まあでも本当に多分そうやって首かしげてるだけだったとしても、多分その人自身になんかこう今みたいに詰まってるものが あればもしかしたら何か感じるかもしれない。多分その違いはあると思う。
この人自身作りからさ、アートに入るチャンスっていうのはなんかどっかで踏み台みたいなのあるのかな。
ああでも、まあ、例えばドイツ系のさあの、フォトグラファーとかだったらもしかしたらコンテンツをめちゃくちゃ集めてきてさ、一緒作品できるかもしれないけど、それはね、ただ普通の人が自分の力だけでコンテンツからアートに飛び火するのは難しいと思う。ステップするのすごい難しいと思う、そこはやっぱね入れないと思う。アートとコンテンツ、アートにはならない。
その人自身がアートな人であれば多分映っててももしかしたら得るかもしれない。
俺の中の基準は、アートは やっぱり本心と世間、本心と自分、あるいは本心となんか目に見えない力との関係性を表しているものだと思うんで、コンテンツはなんだろう、コンテンツって何やろみたいなそのもうなんかこう
雑多なものなんじゃない、
そのなんかとりあえずなんとなく作ったような
だからその、なんだろうな、
コンテンツと形に発したものかな、コンテンツは。だから形を支えてくれるもの
を、そこまで多分深く感じるものは必要じゃないんだよね、コンテンツに多分、何かがこう伝わればよかったりとか、何かが分かればいいとか、コンテンツって
だってインスタフィルターとかなんかなんとかフィルターとか、ほとんど表面的なものを支えてくれるためのものでしかない。それ以外のものないからそもそも、
まある意味排除してるのがフィルターだからね、中身も排除してみんな同じにしようってのがフィルターだから、
恐ろしいよ。インスタで開いた時になんかおすすめする、この人をフォローしたら10人ぐらい見てたら10人とも同じ顔していくのでもこうバーってよく見る、いやそれぞれ実は個性があって、あるなのに、なんかそのコンテンツで作りでこれがこう埋もれていく、こう消え去っていく、でそれによって今度みんな自分を見失っていくでしょ、そもそもどんな関係性を持てばいいのか分かんなくなっていくから。
戻るけどさ、日本人 その若い子のファッションとかもそうじゃない、やっぱ形だけになっちゃって、自分が何着たいとか何を表現したいっていうのがファッションにないからみんな同じなの。あ、例えばなりたい、その本当になりたい俳優とかいればその真似をすればさ格好はなれるかもしれないけど、それもやれないわけで、みんな同じのものになる、だからそのフィルターとしてさ、だからファッションがフィルター化したのかもしれない。フィルターなんじゃないのかな、
全部コンテンツ。恐ろしいこと言うね。
でもさ、恐ろしいこと言うね、ファッションってさ、やっぱさアートの面もあるわけよ、ファッションってコンテンツだけど、ファッションもね、もちろんだけど、本当はファッションショー、生で見てるから言えるけど、その素晴らしいも本当に素晴らしい、もうこの一瞬立ち会えただけで本当に幸せだって思う瞬間っていっぱいあるんだよ、 でもそういうのってさ、やっぱり受け継がれないというか、
そのファッションのクリエイターたちやっぱり何かをこう感じて表現するじゃない。
うわ、もちろんもちろん、うん、本当上の人たちはね、
う
ん、
すごいデザイナーってやっぱそうだよね。
そうでしょ、
うん、そう、もちろん。でショーってやっぱ結構このねご時世ショーってだんだん減ってきてるけどね、うん、人が集まらないけどショーって大事で、ショーってさ、その服を表現するだけじゃないんだよ。音楽とかその光の演出とか、
うんうん、そうだね、
その、うん、なんていうの、演出家とそのファッブランドが一緒になって、うん、そのシーズンを一つのテーマとして作り上げるわけじゃん。ものすごくいいんだよね、うん、やっぱあれはアートとしての側面があるんだけど、結局落ちてくるに落ちてくるとコンテンツ化するわけよ、フィルターになって。本当に
そうね。だから多分その場にいればライブとかとしてやっぱ五感をこう刺激するものだと思うの、うん、ファッションショーって、うん、やっぱりそう今言ったみたいにそのライティング一つ、
ヘアメイク一つ、
そう、うん、音楽一つ、多分モデルの、ね、選び方、歩き方、うん、こう全てに対して多分あると思うんだけど、うん、なかなかね、
結局、うん、まあ、ファッションもコンテンツ化するよね。フィルターと同じで、
そう
ね、同じものを着て同じものをやる、その中でなんか課金してるかしてないかのフィルターの差みたいなぐらいで、
うんうん
うん、同じになる可能性はある。
で今思うのは本当にこう SNS にこう縛られすぎちゃってるなってすごく思うから、なんかこんなこと言ったらあれかもしれないけど、フォロワー数、こうコアなフォロワー数が多いからすごいっていうよりも、やっぱりこう SNS をコアに利用してる世代って10代から20代だと思う。だからそこの中でいかにこう知られてるか、興味を持たれてるかなだけであって、あの数がこの世の中全てに対しての正義なのかって言ったらやっぱ違うじゃん、
う
ん、
違う、違いますね。
やっぱでもそれなのにそこにこうすごく執着してしまっているっていう、そのちょっとこうなんて言うんだろうな、
いやだから難儀なんですよ、うん、すごくいいフォトグラファーでもフォロワーいないから仕事来ないってザラにあるんですよね、
うん
うんうん、
やっぱりそのもの自身をこう見る目だったりっていうのが養われてないっていうのも
やっぱそう、
あると思うんね。でそれっていうのはやっぱりこう誰がいけないとかじゃなくて、やっぱこう積み重ねてきてしまったものの蓄積なのかなっていうのが一番大きいかな、うん、まあ、
時代とそれをシステムを作った人たちの思惑にやっぱ乗っちゃってる、
乗っちゃってる、うん、まあ多分そうね、 SNS もそうだし、ファッションもそうだし、音楽もそうだし、みんな多分そうだと。
昔ね、ミクシーとかマイスペースぐらいがちょうどよかった、うん、友達だけでさ、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
招待制でね、
うん、あれはもうただのコミュニティに近い感じだったからね。
そこから確か仕事は生まれたけど、うん、コミュニティだったね。だから必要ってしてる人がそれを募集をかけて集まるみたいなのが一番よかった、
うんうん、
そうだね、これオープンにするからすごく大変になるんだよ、うん、マイスペースとか俺すごい好きだったもんな。
マイスペースよかったね、
よかった、大好きだった、うん、Facebook のマイスペースだったから、
うん、
マイスペースでカスタムしまくって見づらいサイトだったけど、俺のそうそう、
Facebook メタに走ったね。
Facebook よりもね、マイスペースみたいなクローズドの方が俺はすごい好きだったかな、
うん、こうメイクのこととかで言うんであれば、うん、まあ、今 SNS の話になったけど、その実際のリアルな自分よりもやっぱその中でどう見えるかっていうことに固執しすぎてると思うんだよね、うん、こうコアな世代は。でもそれって何の価値があるんだろうってすごく思ってしまって、うん、その中で知らない人に見られてフォロワー数が増えた、それに過ぎなくて、果たしてこれはって思っちゃうのね、うん、俺はね。それよりもやっぱり自分自身、こう実際に対面する人たち、自分が関わり合う人たちの中で自分がどう見えるかとか、自分がどういう人間でいた方がいいのかとかっていうところにすごくこう重きを置いた方がって思うんだけど、年齢的に言ったからそう思うのかもしれないけど、なんかすごくそういうのをこう SNS が発展どんどんしていくにつれてやっぱそれは思うね。その中で見えてる自分っていうのは実際会って、じゃあこの中ですごく綺麗に見えてる、すごい可愛く見えてるけど、じゃあ実際会ったら、人間ってやっぱりこう過大評価されたものよりも下がった時点であれって思ったりとかするじゃない、何でもそうだけど。なんか自分でわざわざこう自分の首を絞めに行ってるような気がしてて、もっとこう等身大でいいのかなって気がすごいするの。なんかそういうのとかもなんかこうどっかでこう気づくのか、世の中が。
だからそのせいで今タレントやらインフルエンサーやらなんかすごいギャップが、
うんうん、
リアルとあれのギャップ感じるんじゃない、うん、特にクリエイター、うん、あのギャップがあると思うんですよ、
うん、 発信するにはすごいいいツールだと思うんだけど、うん、なんかこう使い方一つですごくこう、ね、何かがこう狂ってしまうというかってすごい思うから、なんかこうねそれってすごくもどかしいなっていうのは思うよね。
逃げ道ないんじゃないかなもはや。
ないよね、来るとこまで来たよね。ないさっきのミクシーとかから始まりさ、うん、だって来るとこまで来たよね。
結局今インスタしか見ないでしょそのクライアントたちが、うんうん、ウェブサイトが見るの少ない。インスタでディグってインスタでヒットした人にアポイントも取ろうになるから、うん、インスタなんで今多分ね、うん、こういう業界の仕事する場合はね、うんうん、だからいかにインスタクオリティを保つかとか、うん、そこになっちゃうから、うん、だってインフルエンサーってそうじゃん、仕事を振るにもさそのインフルエンサーのフォロワー数見て、うん、顔見て、うん、フィルターかかってるけど一番フィルターかかってなそうな顔見てあじゃあこの子なら頼めるかなっつってお願いするわけだから、
うん、結果的にも裏で そういうことせざるを得ないじゃん。
すごい思うのが、うん、こう仕事でさこうなんかもう例えばタレントさんとかモデルさんとかプロの人たちが来るのは全然安心するの。モデルだったらこうコンポジがちゃんとあって
事務所に入ってて事務所からちゃんとバックアップされて
る、事前にこう PDF もらったりして、あなるほどねとかは全然わかるんだけど、うん、そうじゃなくてインフルエンサーの場合って、うん、俺一覧もらってても現場行って誰だか分かんない時とかあるのよ。いるみたいな。そういうのとかってでも代理店入ってたりするのね、うん、でもどうやって選んでんのって言ったら、それ今言ったみたいに SNS でただヒットしていいいいってこの子たちで、でもそれってどうなのってすごい思っちゃうから。
あるある、まあ、あんまそういう仕事してないですけど、うん、たまに ね数年に1回ぐらいあるんですけど、うんうん、そんな感じ、
うん、なんかそんなこう盤石な予算がないものとかってなるとやっぱりそういうところからこう来るじゃない。そうするとさ、うんっていういいか悪いか別として誰だか分かんないっていうか、
う
ん、
でそういう子に限って、ね、すごい指示されるの、こう取ってくださいとか、
あそうそうそうそう、
背景こう取ってくださいみたいな、うん、いや俺に指示するのみたいなのあるんだけど
そういう子ってなんか自分のページとかも別にこれ悪口じゃないですよ、うん、悪口じゃないけど大体撮る角度決まってないですか自分の。
だから自分が一番いいと思ってる、
そうそうそうそう、うん、やっぱそこしか自信が持てないと思うんでね。
なるほどね、
うん、もっといいとこあんのになって
思っちゃう。で自分の首絞めるような感じになっていくでしょ最終的に。いざその作ったイメージから今度出れなくなる、
脱げない、そう縛られちゃって、 それよりもやっぱり違う人がここ可愛いんじゃないとかこっち向きもいいじゃんってなった時の自分を生かした方がすごく楽になると思うし、うん、
まあ最終的にね中盤で撮ってもねフィルターかけられちゃうからさ
だからそのフィードバックのこう惑わしさみたいなのあるよね、うん、SNS で受けてるフィードバックとリアルで受けてるフィードバックって全然違うじゃない、ね、そのリアルのフィードバックを求める場合も少ないようになってきた、
ね、そうだね、まあ、
でもさそれはさ結構さどの仕事も同じでさ、うん、例えば芸能人撮った時にさ、芸能人撮った時、まあ、失礼な言い方だけど要はそういう撮った時にさ依頼が来るわけじゃん、うん、ここの仕分けしてくださいとか、
うん、赤ペン入って
くる、そうこの顔を少し小さくエラー削ってくださいとか、うん、それと同じなんだよ。それが要はマス向けで分かりやすいのがフィルターであって、うん、今のだってさ写真だってさある程度嘘をつくわけじゃんうちらは、うん、だからそれの多分ギャップの差がどうあれ多分同じなんだもんどっちも。
でもそれもさ個人で例えばまあその写ってる被写体がここちょっと気になるから消してくださいとかすごい分かるんだけど、うんうんうん、マネージャーやら、うんうん、マネージメントしてる側で、うんこういう風にレタッチしてくださいって言われるときに媒体によって指示が変わったりするのよ。でそう思うと果たしてどこで基準になるのっていう思うときもあって逆に好みじゃんっていう。
そうそうそうそうそうそう。
少し前にさこう海外でもさそうだけどさ、うん、だんだんこうレタッチをあんまりこうしなくなってきたじゃない、う
ん
う
ん、日本でなんでさそれ、
まあ、浸透しにくいよね日本は、うんまあ、前より良くなったと思うよ、うん、だけどやっぱああいうのって大事だと思う。やっぱりこう何が美しいかとかっていうところに一回立ち向かった方がいいかなって思う、うんうん、
B にそうやっぱり立ち向かった方がいい。
ティムなんかはさ撮るときさあのコンタクト外してくれってよく言うじゃない、うん
あ
うん、
やっぱカラコン撮らないのよあのカラコンは
だって人によって服脱ぐより恥ずかしいっていうからね。
俺そうあのカラコンはステージ立つときとか、うん、要するにパフォーマンスのためにあるものだと俺思ってる、
ね、舞台衣装だから、ね、
舞台、そうそうそう舞台衣装
見にくいものを見やすく
する写真でカラコンつけてる人で今どういう感じをしてるか分かんないもん
でもさこれでカラコンのさ広告見たけどさこれも自分って書いてあった
でしょ
おじさんで貼ってあったけど、カラコンの CM でこうつけてる自分も認めましょう、ポリコレ的にはね、認めましょうになってるんだもん今。それも個性ですって。だからもうね、個性の定義が分かんないんだよ。個性って自分が持ってるものじゃなくなってる、自分を含めたその表現方法が個性になってるから、ちょっと感覚が違うかもしれない。
あとね、俺すごく思うのが、たまにこう電車とか乗ってて思うんだけど、あの中吊り広告とかいう側面の広告がもうね、まあね、まあ脱毛が多いのはいいよ、だけどあのあまりにも美容整形が多い。あんだけ美容整形押す世の中
とかさ、今若い、まだ全然顔がさ整ってないとか成長期が終わってないのに整形してる子が増えたでしょ。
あれってで俺メイクしてて思うの、もういじったらすぐ分かんないよ、うん、もう顔をいじった場所は分かる、触んなくても分かる、やっぱりおかしいからさ、自然なやっぱりこう角度してなかったりとかするから、なんかあれをこう全面的に当たり前の風景の中にああいう広告がありすぎて、ちょっとこう美容整形を肯定しすぎちゃってるというか、もちろんね、なんかすごくこうトラウマがあって嫌で、これがあるから人生どうしても前向きになれないならいいと思うけど、そんなに必要かねっていう気がする。
カラコンまでなんでまだ流行ってるのか俺に正直分かんないのよ
まあだから目が大きくなりたいっていう、
だってもともとその外国人に憧れてて、
まあ、色とかはそうだよ、
色はね、
そうそうね、色、まあ、ある程度俺分かるんだけど、今なんで
黒目を大きくしたいんでしょ
なんで、
だから黒目が、白目に対して黒目が大きくなると目が大きく見える、だけどそれが可愛いかどうかは別じゃない、こっちから見たら大きくなってるよ確かに、だけど裸眼の方が素敵ですよって思うじゃん、だけどその感覚の違いよ。
だからみんなやってるから、そういう風な価値基準ができるんじゃない
か。だって正直どんな気持ちを今表してるか分かんないもん、カラコンつけてる
か。確かにね、
だから写真では俺カラコン撮らないよって言うと、で実際一回現場であるタレントカラコンしか撮られたことない、でカラコン撮らないよって現場行った、みんなあってなって、で俺楽屋に行って、ごめん、あのカラコンちょっと撮らないんだけど外してもらっていい、いいですよって言ってくれたのね、でもすごいわーってざわめいててその後で言われたのは、初めてで最後ですって言われたの。この人はこの撮影のロケでもうカラコンは一切撮らない。はぁ、でその人が莫大的に今売れてるのよ、ずっと。でも俺正直あの撮った時に唯一の素顔っていうのがこの人で、すごい可愛いしいいんだけど、えって思ったんだよ。なんだってその後の写真見ててもいろんなこうやっぱり自分を表現していくんだけど変わんない、
変わんないね。だって
目だからね、
大事だもんね。
そう、一番そこで本来の魂っていうか心が出てるはずなのに、それを隠して、でその後でありのままの自分が愛されてないみたいな、ストレス抱えてる女性ものすごいいるんじゃないかなと思う。
人間ってやっぱこう視覚で物を判断することが多いじゃない、だからこそやっぱりこう相手の目ってすごい大事だよね、やっぱね、そこで感じるものってあるよ ね、 やっぱね。
特に写真の中ではもう俺だから仕事がそのせいで減ってるのもあるかもしれない、たまに思うのね。もう一部ので、ただあるジャンルのタレント、あるジャンルでもうカラコンというか、そのちょっとこうビジュアルが先、イメージが先のは受け入れたりするのね。
それはそうだよね。
あの一部のもうなんかそのもうそういうカルチャーになってるクリエイティブ活動してる人たちいるじゃない。そこは俺はもうしょうがないと思うし、なんか受け入れてる、ま
あ、それが彼らの仕事だからね。
仕事、そうそう、
まあ、撮ることないかもしれないけどさ、その例えばじゃあコスプレだったりとかさ、そういうね、じゃあめちゃくちゃギャルに なってとかだったら、まあ、その一つのこう型としては OK ってことだよね。
そうだからキャラクター、はっきりキャラクターしてる、キャラクター化されてるものは俺はありだと思うんだけど、じゃあ被写体とあるいはタレント、人物、役者、俳優、女優、えって思う。特に女優さんがカラコンした時にはえって思う。
それはそうかも、確かに。
いや、
あるよね、
分
か
る。なんで自分で制限、自分の表現の制限かけてるんだろうなってすごい分かん。 感じる。
すごく同意できる。ない方がいいのになって
思ったり。でもすごいアンポピュラーな意見だと思う正直。
いやもうさ難しいよね。さ最初多分二重整形が始まると思う、
うんうん、
やっぱみんな 目がやっぱり気になるらしくて日本人で、うん、やっぱ二重にして、うん、大きくして、うん、でカラコン入れるわけ、まあうん、要は黒目って大きくならないからさ、うん、絶対整形じゃ、うん、カラコン入れて大きくするわけよ、うん、なんでなんだろう。なんだろう 目を同じにしたがるんだろうね、
うん。
だって
そうなんですよね。
目って個性じゃん。やっぱさ人の個性だから。
いやもう一重だって極端な話いいんすよね、うん、だけどなんかその
言われる。やっぱりメイクしてる時にこれを。
いや言われる。俺はやんないよその
あ
の
さすが
アイプチつけてくれとか言われたりしたこともあるよ、うん、だけどない方がいいって言うから、うんうん、でどうしてもつけたいんだったらもう俺は俺一回あんのよ、あのクレジット外してくれって言った
あ、
うん、だって違うじゃない、
うん、
その人じゃないですも
ん、
それ
はね、うんうんうん、でもそういうことよね。でも本当に、うん、
クレジット外してくれ仕事ある。
何回かあるよ、何回かある。
どういうケースでもうクレジットもう俺は外すって どの線越えたらもうクレジット
まあいろいろ難しい、いろいろあるけど、うん、いろいろあるけど、例えばね、うん、まあ、別にいいんだけどさ、うん、写真撮りました、
うん、
編集こっちでします、
うん、
加工はこっちでします。
それはすごい分かるな。でも
あじゃあいいっすよ、お金だけくれれば別にいいっす、うん、渡します、うん、クレジットいらないんでつって、うん、もう二度と仕事ないじゃん、そもそもそういうことないと思うの俺は、
うん、
なるほどね、
そう言ってくる人だしたら、うん、だからもういいですよとかもあるし、あとなんだろうね、それこそインフルエンサー取って ごねられた時とかは、あじゃあ俺いらないんで適当にじゃあ勝手にどうぞみたいな感じもあるし、別にそもそもクレジットいらないですよっていう場合もある仕事で、
うんう
ん、そんなんじゃないんで別にクレジット載せなくていいですよみたいな、
うん、
なるほどね、違う解釈での、
うん、そう別に俺じゃなくてもいい仕事ってのがあるわけじゃん結局、うんうん、でも仕事この人だからお願いしようじゃなくて、うん、こいつ空いてるかこいつお願いしようって分かってたら、うん、あじゃあクレジットいりません、お金さえくれれば何でも取りますよっていうのをやる。そんな別にそこでクレジットすること俺に意味もないし、
うん、
そうでもなんかあの加工うちでやりますって言われたら、あじゃあどうぞあのクレジットもいりませんみたいなのは多い。
レタッチやってるカメラマン減ったよね。
減ったね。
なんかレタッチャーに投げるの
明らかに、うんうん、レタッチに投げるかはもう印刷所でやっちゃ
でやっちゃうか、う
ん
う
ん、でもさやっぱそこってさ、まあ、もちろんその色光とかもそうだけどさ、うん、カメラマンに対してはさすごく命なとこじゃない、そのレタッチと色
って。でもね俺これはね結構ちょっと今後どうなるか分かんないんだけど、うん、やっぱさもともとジャーナリズムが好きだからさ、うん、ジャーナリズムの写真が好きなんです、うん、だから俺結構今ファッションジャーナリズムって言って、うん、そのファッションショーのバックステージとか撮ってるんだけど、うん、さニューヨークタイムズとかってさ規定が決まってさ、
うん、
あの JPEG 取ったしなきゃダメなんだよね、
うん、
もうローデータダメなの、
うん、
ローデータ出して加工されてて分かったらあの全部なし、すべて取った出しクロップだけは OK、うん、昔のフィルムと同じで、うん、クロップは OK じゃないともう本当のものをデジタルにしたことはできない。
あ
だからカメラ内のさコントラストとかみんな上げるわけよ、うん、コントロールで自分の色を作って撮るわけ、
うんうんうんうん、
でもそれが素晴らしいんだよみんな、うん、本気のジャーナリズムのフォトグラファーって、うん、だから今後その流れが来るんだったら煩わしい加工する必要もないし、うん、もっとプリミティブにさ人を撮れるんじゃないか、うん、メイクを頑張って、うん、だってさメイクの人がさあとここニキビ消しといてくださいとかさおいおいってなるんだよ俺はそういうのがなくなって、うん、もっとみんな真剣に迎えるんじゃないかって思うから、
まあ確かにね、
もしかしたらレタッチってものがなくなった方が世の中ではいいんじゃないかって思う時もある、うん、ただそれはジャーナリズムって側面ね、それは、
うん、
現実を伝えなきゃいけない。だけどさうちらはさ虚構を伝える場合もあるから、
うん、
現実と虚構の狭間でさ嘘と本当リアルと嘘の境目で仕事してるから、
うん、
それがまかり通らなくては分かって、うんうん、
100% 嘘がないなんて無理だもんね、うん、それはもう無理
だ。それこそネガノジャーってさいくらも加工はできたわけだから、
うん、
まあポジはちょっと難しいけどね、ポジフィルムの場合はそのままだからみんなすごいこう、ね、頑張ったけど、ネガはさやっぱ電車でネガみたいなもんだから、ネガの場合は結構取ってつけてできたから。
確かに。
いややってるやってる、昔めっちゃ
昔めちゃくちゃ加工してるわけよ、うん、だからまあそれはねやっぱ文化もあるからいいんだけど、例えばジャーナリズムの現場はさ結構嘘をつけなくなってきてるから、もしかしたらこういう流れの方がもう取った出し加工しない自分の世界をカメラの中で完結させるぐらいの方が次のステップに行けるんじゃないかと思う時もある。
なるほどね。 最近俺はレッタッチについて考えてると、うん、多くの場合はレタッチやってるのは普段撮影で感じなかった B を、うん、せめてレタッチで足していく
なるほどね、いいですか、なるほどね、分かる、うん、まあ、それも分かる気がする、うん、
でそれは別にその人に対してじゃなくて自分の B の基準みたいなのあるじゃない、うんうんうんうん、あとそのレタッチは現場でできなかったライティングの調整だったりとか、 あとどうしてもこの撮影でこれがまあ出てしまうというものは本来の目で分かんない、気にしないのに、でも写真になった時にはここは絶対気にするよねっていうのをある程度そこは加工していく、
まあ、だってさ、ネガで撮ったやつの焼き込みとかさ、うん、全部加工みたいなもんじゃん、ライティングの調整とかってさ昔からやってるから、うんうん、まあ、そういうのは全然いいと思うけどさ、よくさ目を大きくしてくださいとかさ、
それは嫌やね、
顔ちっちゃくしてくださいとかさ、
形を大きく変えるのはやっぱ俺ちょっと違うかなと思う、う
ん、あるのよ、仕分けしてください、仕分けはまああるけどね、足切り
もなんか例えばここにボコッと大きいニキビで膨れ上がっちゃってて、ここはもうどうにもなんないなら、その色はカバーできても隠せないんだったらそれは俺消してくれっていうのは分かるんだけど、
俺はね顔の形変える場合は例えばすごい狭い時でもうどう、もう仕方がなくあのワイドで撮ってしまった時とか、 あるいはレンズの歪みが、うん、あのに応じて直すことはあるんだけど、本当はここはもっともっと85ミリで撮りたくて、もうこうどうしてもで、その時は多少直す、でもそれもあくまでも自然に見るように、
でもねあるよ、
あるよね、
あるさ、あのまあ某ファッションショーをね撮った時に、ファッションショーって基本モデル、プロのモデルだから、プロのモデルって全然まあみんな撮られ慣れてるし、それの商品だからさ彼らは、だから絶対文句は言わない、言えない、ジャーナリズムだからさ、あのファッションショー撮るのって芸能人が歩く場合があるのよ、その時はすごく面倒くさくて事務所からチェック来るわけね、でここ変えてください、ここを綺麗にしてください、補足してください、来るんだけど、いやでもさこれってファッションショーだよって、そのファッションショーの素材ってのはブランドのデザイナーが世界観を伝えるためにやってるわけで、あなたがメインキャラクターじゃない、服がメインキャラクター、例えば服のねシワが消してくれるのは分かる、それならまだ分かると、だけどさ、まあそれもダメなんだけどね、ファッションショーやってるから、だけどさ芸能人ね、ここのテカリ消してくださいとか、いやライティングだよそれみたいな
そもそもさ今 4K テレビでしょ、
そう、
結果的にテレビに全部映ってるのに、
そうそうそうそう、
いやテレビすごいよ、
なんでテレビ今も入ってる、
テレビの仕事きついもん、やっぱり大変よ、だってモニター映った時にここまで映るかと思うもん、
でしょ、で結果的に映ってるのに、でそう 8K も来てるのに、写真今でもここを直すのみたいな、
そうそうそう、
だって普通の映画やドラマやテレビ出てる時に全部分かるよねっていう、
だからちょっとずつねやっぱりこうなんていうの、夢を与える側、そのタレントだったりモデルだったりっていう、まあモデルはねまあ違うかもしれないけど、あのやっぱりリアルを出してって見る側がこれでいいんだとか、これが本来の姿なんだっていうのを長い年数かけてやっぱ戻して
確かないと、
戻していかないといかんと思うよ、
今だからね2000年代からさ急速な電車の進化20年来たけどさ、ここでもう一回ね昔に戻っていかないと、
これ以上行ってもちょっとね
そうだね、だから今の若手にその過去の B というか元々のナチュラルの美しさを戻してくれっていうのを願いしかない、
今はデジタルの美しさだと、もうすごくデジタル的な美しさってさ、それフィルター使ったりとかね、まあ結構ヨーロッパとかアメリカはさもっと個性大事にしましょうとかなってきてるから、戻ってきてはいると思うんだよね、フィルターやめましょうとか、そういうのやめてもっと自分らしさ出しましょうって、それもねやっぱムーブメントだから、そういうことを言って経済が回るから、だから言うんだけど、まあでもそっちは健全じゃん、やっぱ世の中はね、
そうですね、
もうちょっとねそっちの方になってくれたらね、俺も仕事しやすいんだけどな
ムーブメントを起こしましょう
なんかね俺もなんかこう、
でもまあだいぶ若い子たち気づいてる子たちが多くなったよ、
増えた、
特に本当に今の若いモデルとかはすごいそういう子が多くなってきた、自分らしさできますか、全然あのなんだろう、化粧でがっつりカバーすることもなく、そういうなんだろうね、カラフル入れるわけでもなく、でもあ君モデルなんだ、あでも個性あっていいねっていう子すごく増えた、
ちょっと次女性取り入れましょう、
そうだね、
男性トークでちょっと詰まってるところいっぱいあると思うから、
自動みたいね
今日は時事無下この辺にして、ここからオフトークにしようかな。